成長企画ラジオドラマに挑戦だ。
イエイ、ラジオドラマ来た
来た来た来た。
月1回ぐらいのペースでできてますね、今のところ。
これはすごい楽しいんだけど、
う
ん、ものすごい緊張する企画です。
準備も大変だし、
ね、大変だしね。練習もあるし、うん、まああの一発撮りだし、
そう、そう、緊張感の中でお届けしております。
今回もですね、以前もあの利用させていただいたんですけれども、うんうん、オリジナルボイドラ劇場の声劇台本、うんうん、声劇台本置き場から、
うん、っていうサイトがあるんでね、
雨の日にっていう台本をね、うん、使ってやろうかなと思ってます。
はい、
うん、ちょっとね、雨はね憂鬱なんですが、まあ、急にこうある兄弟なのかな、うんうんうん、が旅をしている時に急に雨が降ってきて、うん、大きな木の下で雨宿りをする、うん、で実はその雨宿りをした木っていうのがちょっといわれのある木だった、うんうん、でそこに居合わせた人が、この木にはこういうまつわるお話があるんだよっていう風にお話をしてくれ、ちょっとファンタジーっぽい感じなんだよね。
そうですね、
ファンタジー、そうだね、
そうね、で、まあ、ファンタジーってこの3人でできるのかっていうのもあるし、ちょっと配役の方でも割とチャレンジングなことをしているので、
そうだね、いつもとちょっと違う感じ、
は
い、
違う感じでね、
ちらっと言いましたけど、
は
い、
違うと違うぞ、
これ誰やってんだって思いながら、
そうだね、
うん、聞いていただけるのも楽しいんじゃないか、
誰がやってるのかもちょっとね、うん、考えながらやっていただけると、
ね、やっていただけるじゃない、聞いていただける
やっていただけるやるのは私たちで、
はい、
聞いていただけると、
はいはい、じゃあ始めましょうか。
はい、
はい、ある雨の日、月の宮東雲、ひどい目にあった。なんだってこんな大雨に。ん？
レラ、もうちょっと頑張るよ。
うん。
おーい、こっちこっち、旅人さんたち。
すみません。
助かった。
難儀だったね。
大きな怪我あって助かりました。まさか晴天で有名なラカスカルの丘で雨が降るなんて。
ちょうどラカスカルの丘も雨季に入ったからね。
雨季？
雨が降り続く時期、梅雨ね。
雨季なんてあるんですか？
うん、何も知らないんだね、旅人さんたち。
旅人さんなの？
旅人さん、うん、まあそんなところだね。
ほらレラ、濡れたもの脱いで。
うん。
お二人さんはどこへ行くんだい？
どこだろうね。
行くあてもない放浪の旅ってわけか。
カン君、荷物が。
荷物濡れた？
うん。
二人は兄弟？
旅人同士はお互いに詮索しないのがルールじゃない？
そうだった、すまない。
カン君。
ん、何？
寒い。
もっとこっちおいで。
人里離れて久しくてね、時々人が恋しくなるんだわ。
うん。
雨宿りができてよかったね。
ラカスカルの木のおかげだろうさ。
ラカスカルの木？
今私たちが雨宿りしているこの大きな木のことさ。
なんでラカスカルなの？
ラカスカルの丘の丘名からだろ。
実は逆なんだな。ラカスカルの木があるからラカスカルの丘という名がついてるのさ。
へえ、そうなんだ。
私はシュカ、あなたの名前は？
レラ。
そちらは？
カンクだ。
雨が上がるまでこの知識人のお話に付き合う気はないかい？
付き合う。
好きにしてくれ。
じゃあ話すよ。
うん。
ラカスカルの木というのはもともとラカスカルという人の名前からついた名称で、それにも物語があるのさ。昔ある町に 人々から好かれる優しい学者がいました。
学者？
勉強している研究者だよ。
その学者の専門分野は占星術や天体系だったが、頼まれれば何でも調べてくれる人だった。
その人がラカスカルって人だったんだ。
そう、ラカスカルは優しい学者さん。
それから？
星の観察の依頼を受けて、星のよく見えるこの丘に足を運んだ。ただ時期が悪く、雨季に入ってしまったため、ここらは豪雨となったんだ。
それは大変だな。天体観測どころじゃないじゃないか。
そう、それにこの辺りには何もなく、雨風をしのぐことができなかった。かといって時間がかかるので、一度帰宅することもできずに待つことにしたんだ。
そのラカスカルさんって一人だったの？
ああ、雨の中たった一人。頼まれたことをやり遂げるためずっと待っていた。
なんだかかわいそう。
雨が上がると思っていたんだ。いつしか止むことを信じて。
僕たちのように大きな木がなかったんだ。
雨が止むより先にその人は高熱で倒れてしまった。雨をしのぐことができていればそのようなことはなかったんだろうけど。
お医者さん呼ばなきゃ。
近くの町といってもかなり離れていたし、すでに歩くこともできない状態だったんだ。
野営だと雨ざらしになるもんな。
その人はすっかり弱りきって、もうすぐで旅立ってしまうと思った時、自分のように雨で困る人がいないように、大樹が生えてくるようにと願った。
具合が悪いのに旅立てるの？
ああ、第二の冒険さ。僕たちもいつ旅立つかわからない。
もう旅してるのにさらにするの？
旅の途中ではつきものだからね。
ラカスカルの亡骸はその後通りかかった旅人に埋められた。数日後、何もなかった丘の頂上に芽が出てきた。新たな命の誕生が確認されたわけで。
ラカスカルさんだ。
その人は見ることができなかったが、雨が上がった後にはため息が出るほど綺麗な虹が出ていたそうだよ。
見たかっただろうね、その虹。
だがきっとこの地に眠れて幸せだろうな。騒がしくないし、こうして旅人たちが訪れる。
そうだな、悪くない。な、
ラカスカルさんはずっとここで旅人さんたちを見守っているんだもんね。
おっと、雨が止んだようだ。
ねえ、虹が出てる。
確かに綺麗だな。
さ、旅立ちの時だ。ラカスカルの木は気分屋なんでね。また土砂降られるよ。
そっか、レラ、行こう。
うん。
じゃあ、また会えたら。
カンクだ。また会えたその折には。
はいよ、シュカだ。
レラなの。
またね。
さあ、行こう。
ある雨の日に、月の宮しののめ。
カンク役、前久かなえ。
レラ役、西脇圭。シ
ュカ役、滝沢淳。
はい、
はい。
皆さんいかがでしたでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
今回はね、チャレンジング
チャレンジングですよ。
キャスティングだったからね。
そうだね、
チャレンジだったよ。
ちょっと、やっぱりあのかなえちゃんのああいうトーンの声がすごい新鮮だったんだね。
そう、低い男の子なのかな、うん、はい、カンクは。
お兄ちゃんですね、
うん、
ね、関空役っていう時に声を戻すかどうかちょっと迷い気味な声だ
った。迷ってんなっていうのが伝わった。どっちどっちどっちって流
れ混ざり声で言ったね。
めっちゃ混ざり
声。私がレラちゃんっていう、うん、多分幼女。結構ちっちゃいよね。
はい、学者とか分かんないから、うん、本当ちびっこですね、うんうん、
ちびっこでね、うん、いつも使わないちょっとロリボイス。
これ一応で全員試したんだよね、
う
ん、
全員キャスティングの組み合わせを毎回ちょっとね、うん、これかなっていうのをやってみて、うん、しっくりくるやつとかをやってたんですけど、うん、今回は意外とハマるなっていうので、うん、このキャスティングで、うんうん
ね、私はねやっぱねレラはできないと思った
ん
ですけど。
レラやってみたんだよね。
本当にできなくて
なんかね悪かったなって思って練習の時にとりあえずなんかできるかもしれないからやってみようよってじゅんちゃんにもレラやってもらったんだけど、あごめんなさいって思った。
ナレーションさんにねやらせることじゃなくて、
ナレーションさんにできなきゃいけないなとは打ち返って反省したよ。ちょっと
反省した
反省した、
そんな、
うん、やっぱねでき、 あのできるに越したことはない
よ。あ確かに、うん、
まあそうだね。いやでも難しいと思って私もねちょっとドキドキしながらヒヤヒヤ。
あレラ、
うん、私もレラやってみたんですけどね、
うん、なんか声のトーンとかイメージとかはかなえちゃん一番ぴったりだったからそうなるかなと思ったんだけど、
意外性ないなっていう、
なんかいつも通りだなって思ったので、うん、今回ちょっと趣向を変えてね、うん、やってみました、
ね、
いや
ね、私がレラみたいな役やってどびっくりみたいなのがねあるんでしょうか。
いいんじゃねそういうの。
それ面白そうですけどね、うん、実はやってましたみたいな。
やったや、純ちゃんがやってくれた鹿っていうのがなんだろう、ちょっと謎めいた
謎めいた人物
だ ね、うん、
一応性別は特に指定がなくて、
ハテナ
やる人で好きにしてくださいって。私もうちょっと色っぽい女の人になる予定だった
んだけど、あ予定だった
んです
ね。あんまなんなかったわ、やっぱり女気苦手みたい。
あそういうつもりだったのか、なんかそういう中性的な感じでいくのかなって思ってた、うん、
そうそう。
なるほどね、うん、カンクはのなんかいつもと全然違う感じ、はい、うん、かなえちゃんは普段、はい、まあ、ここではまあちょっとしかやってないけど、うん、普段のお芝居する時も結構可愛いのが多いの？
そうですね、うん、現場では、ヒロインだから結構女の子っぽいのと、うん、あとちびっこ、あそうですね、ロリボイスの方が多いかもしれないけど、
うん、
でも得意なのは男の子系は結構得意です。あ、そうなんだ。やっぱ男
の子。え、でも普通に喋る時ってその声でしょ。
あ、そうですね。
なんか普通普段の地声を聞いてると、うん、やっぱりなんかちっちゃい女の子っていう感じだよね。
そう、ちょっと何でもできる人になりたくて。ただ、うん、やっぱりお色気はちょっと苦手。
あ、なるほど。
そう、
お色気はねやってて恥ずかしくなっちゃうんだよね。
なるほど
よ。でも恥ずかしいぐらいがちょうどいいらしいよ。
あ、そうなんです。
自分で恥ずかしいって思うぐらいやらないとダメっていう。
あ、なるほど。
本当にやらないとね、うん、あのにじみ出ない
恥ずかしくないぐらいだと全然ダメだっていう、う
ん、まあ、羞恥心の問題も年齢を重ねろって言われました。
なあ、あでも確かにねそれはそうだね、
経験値でしょ、うん、お色気は、うんうん、まだまだこれからだよ。
はい、頑張ります。
偉そうな上から目線
で、私も経験あるからね。
そうだね、そう、私はねなんか、うん、ちっちゃい女の子の役っていうのは結構、まあ、今回は初めてではないんだけど、うん、普段は全然、まあ、普段の声が割と低めじゃないですか、うんうん、なのでやっぱり男の子とか年上のお姉さんとか、うん、逆にお色気系が回ってくることが多くて、うん、まあ、あとおばちゃん、
お色気系やるの？
お色気系やるよ。
あ、やるんだ。
やっぱ似合いそうです
ね。あ、ちょっと今度お色気系
じゃあお色気系、うん、結構ねやる。
そうだそうだ、やってほしいな。
響きがなんか色っぽいねって言われることが
あ
って、なんかそういう役をやらせていただくことが多かったんですけど、うん、すごく最近今年に入ってからちょっと今までは可愛い声のキャラクターは可愛い、もともと声が可愛いかなえちゃんみたいな声の子がやるのに勝てるわけがないっていうのでやってこなかったので、
うんうん、あ、そうなんですか。
でもなんか意外と現場に出ると何でもやらなきゃいけないことが多くて、うんうんうん、得意じゃないこともやっぱりある程度はできなきゃいけないなっていうので、うん、なんか現場行っていきなりちっちゃい女の子やってくださいって言われたことがあってってなって、うん、なんかそういう人でしたっけ私みたいな。その場でやらなきゃいけない時があって、それですごい苦労したので頑張ろうって思っていろいろ研究を重ねてちょっと幅広くしていこうと思うので、うん、
ちょっと耳痛い感じになった
ちっちゃい女の子もちょっとチャレンジして練習してきたので今回まあなんとかできたかなって。
私やっぱレラをやった時に自分のテンションをどこに置いていいかが分からなかったからね。
そうだね、うん、まあ、ちっちゃい子だから目線もすごく下がっちゃうし、
あの赤ちゃんに話しかけるみたいな、うんうん、大人が無理やりやってる赤ちゃん言葉みたいなのは分かるん
だけど、そういうのではないんだよね。
そこではちょっといけないからね、うんうん、まあ、そんな形であのラジオドラマをやるっていうこと自体もそうだし、うんうん、キャスティングもいろいろねチャレンジをしていきたいと思います、ね、
新たな発見をしていきたいと思います。
以上、ラジオドラマのコーナーでした。
ですね、前回から変わりまして、
はい、
私のお友達のウェブネーム大切な何かさん、オープニング曲を作ってくれた人ですねが今回も作ってくれたのでですね、今回、前回から変わりました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、他にもいろいろ作ってるのでですね、曲を新曲で虹色橋、漢字3文字虹色橋ってのもですね出したので、 YouTube やニコニコ動画にもですねいろいろ上がってるのでチェックしてみてください、
は
い、
それは大切な何かさんで検索をかければいいのかな、
はい、大切な何か、はい、虹色橋で検索していただければ出てくると思います、
はいはいはい、では引き続きパーソナリティの出演情報のお知らせです。私西脇圭が出演しているアンドロイド端末用アプリの電子コミックネオコミック鏡の国のキュルキュルが現在 Google プレイストアで好評配信中です。この作品はホラー界の奇才お茶漬けのり先生の作品を電子コミック化したもので、私西脇は主人公のトウコちゃんのママ役で出演しております。結構キーポイントになる役なので、ちょっと前中後編の3部作なんですが、この間全部撮り終わりまして、順次全部配信されると思いますので、1作100円からダウンロードできますので、ぜひ Google プレイストアでネオコミック、弟と書いてネオと読みます、ネオコミック鏡の国のキュルキュルで検索してみてください。
はい、では番組へのご意見ご感想をお待ちしております。待っているのはご意見ご感想だけではなく、
はい、企画も
脚本も、
何もくれくれ、
特に脚本、ま、待ってます。
待ってます
さっきちょろりと言いましたけど、お色系のワッキーとかね、
ちょっと、なんか無茶させてください、ね、はい、
無茶ぶり大歓迎です、
ね、やりたいと思ってます、
ね、企画とかもね、これやれよみたいな、
はい、
遊んでやってください、私たち、
はい、
でそういったメールの宛先は、
はい、
tmn@pfri.net tmn@pifri.net こちらへお願いします、
はい、
番組の公式なんだっけ、放送局のピフリのサイトから一番下の方にメールフォームもあるん で、
そ、 うです、ね、
そこからでもいけるんですけど、
送れます、ね、気軽に送っていただければ、
うんうんうん、はい、
まあ、ブログのコメントとかもね、
いただければね、いいですね、
待ってるよ、
はい、で番組公式ブログ、ゆめかな放送局、うん、放送日誌というのをね、こちらアメブロで展開してますので、うん、こちらもぜひチェックお願いします、
はい、結構更新、純ちゃんが頑張ってます
、これから当番制になったんでね、
はい、今回私
ブログ更新も、
花ちゃんも書いてね、
当番制で、
花ちゃんが一番サボってるぜ
こんなこういうところでね何のダメ出し内部ダメ出し
し、頑張ろうぜっていう、
はいはい、あと、ピフリの、
うんうん、
ツイッター、あとフェイスブックページもありますので、はい、こちらの方も、フォロー、いいね、コメントなどお願いいたします、
はい、
ツイッターは@ピフリネット、フェイスブックページは、facebook.com/ピフリネットで、どちらも PFRINET、はい、ピフリネットで検索ができますの で、
はい、検索すれば、うん、ツイッターもフェイスブックもサイトも出てきますの で、
はい、うんうん、
でそこからそれぞれ私たちのブログとか番組のブログにもリンクが貼られておりますので、そこを見てもらうのが一番早いかな、ね、
ツイッターなんかは結構番組でツイートしたものを私とかワッキーとかしつこくリツイートしたり
うざいよっていう
ので拾ってもらってね、番組
番組更新された時とかに配信しましたみたいなことで局長がつぶやいてくれてたりもしてるので、うんうん、そっちもぜひぜひチェックしていただけると、うん、そっちからねリプライで飛ばしていただいても、
うん、いいですね、
はい、うん、嬉しいです。
そう、公式ブログは、まあ、私たち発信型で出してるんですけど、うんうん、なんかこんなことをブログに書いてくれたらなっていうようなのもいただけたら ね、
なんか結構放送回関わらず毎日とか結構気が向いたら書いてるので、うん、なんかこういうことが知りたいでとか、うん、そうそう、私たちのプロフィールとか載せてもいいのかなって最近思って、
最初やろうって言ってたんだよね、
うん、忘れてた、
そうなんですよ、
うん、載せよう誰がやってるんじゃわしらはどんなもんやみたいなことをちょっと載せようかなと思ってます、うん、
自己紹介ブログ意外と難しいんだけどね、
なかなか自分の紹介ってできないよね、
うん、できない、
いやでもやろ、
やろう、
自己プロデュースしてこ、
そうですね、
成長してこ、
成長成長、
大事だよ大事だよ、
えい、
まあそういう趣旨の番組なんでね、
はい、
やっていけたらいいなと思います、
はい、
さてさて、
そろそろ
かな、そろそろ
ですよ、うん、
まあ、この音楽もいい感じでね、
はい、
耳に入ってくるんで、
うん、いいな、落ち着くね、
まあ、ともども応援していただきたいと思います、はい、はい、この放送は滝沢純、前久かなえ、西脇圭の3人がインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました。次の更新日は11月11日です。どうぞ
お楽しみに。
バイバイ。
バイバイ